このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、こんにちは。
こんにちは。
喋ってるのはヤコウと
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
勝手が全然違う。
なんだろう、なんか新鮮ですね。
この新鮮ですね。
最初だから、ラジオですって言った後に、
はい、
喋っているのはスナーアートって言うんですよね。
そうですね。
そっか、そのテンポがないだけでなんか気持ち悪いですね、
なんかモヤモヤする。
事情をご説明いたしましょう。
はい、
ミスタースナー、
はい、
風です。
残念。
ちょっとね、取りためときゃよかったものを、
はいはい、
年末年始とか重なったりして、
はい、
なんか結構ギリギリだったんですよね。
そうですね。
そう、はい、で、まあ、なんかあれよあれよという間に、でなんかね、月曜日に割となんか集まって撮ってたんですけど、
はいはいはい、
なんかその日なんだろうな、違うな、なんかよし、今度金曜日に斉藤さんを呼んで収録するから、月曜日はちょっとお休みしようとか言って、はいはい、先延ばしにした途端スナーが風で
ダウン
ダウンして、
はい、
もう聞いて慌てて、おい待てよって。ね、そう、
なんか言ってましたよね、もう緊急事態の時は休むって言ってましたよね、は
い、うん、まあまあまあしょうがない、まあでもなんとか、はい、はい、まあ、しょうがない、まあ、もうやるしかないんで、ね、
やるしかないんで、
はい、
やりましょう。
オープニングトークってありますか？
困りますね。いや、僕、はい、結構ボードゲーム年始になって1月の期間であんまりちょっと忙しくてやれてないんですよ。
確かになんかね、1週間2週間弱ぐらい夜行さんがなんかこのなんですか、このサニーバードの世界線から消えたっていう時期があって、
ありました、ありました。
そうそう、ある日ふっとなんか
、はい、
現れたんですよね。
そうそうそ
う、うん、
まあ、僕も風邪ひいてたっていうのがあったんですけど、はい、
はいはいはい、いやでももう本当長崎だけなのかな、インフルエンザがめちゃくちゃ流行って、
はいはいはい、
なんなんでしょうね、なんかうちだからそのキッズスクールもやってるんで、
はいはい、
なんかもうそのうちのなんか子供が来るんですけど、
はいはい、
でも学校のなんか生徒がほぼ全滅だのなんだのみたいな、
ありますね、
そんな話ばっかりで。
ボードゲームやってるとやっぱ、
はい、
狭い空間で話すんで、その辺も気をつけたいですね。
確かに、
はい、今度話しましょう、衛生面。
衛生面とボードゲーム、
はい、
手は洗いましょうみたいな。
そうですね、ボードビシャってこぼして濡らしちゃったみたいなことも。
その衛生対策ね。
そうそうそう。
ああ、いや、それはね、だからボードゲームカフェでもそうだし、多分一般家庭でもね、いろいろあると思うんですよ。
そうですね。
なんかもう本当しょうもない話だけど、なんか、箸でお菓子を食べるみたいなやつとか。
ああ、はいはい、はい。
ゲーマー御用達の。
はいはい。
あれ売ってるんですよね、なんか知ってます？
ありますあります。
ね、ゲーマー用、トング、
はいはい、
そのお菓子をつまむみたいな、
うん、指先が汚れないように。
そうそうそうそう、うん、あれをもうちょっと進化させたものがないかなって気もしますね。なんか宇宙食みたい な、
ね、う
ん、な
あれは便利なんですよ、うん、
そうですね。いやでもそれはちょっとまた今度話しましょうか。
はい、お願いします。
なんかオープニングトークってあれですね、なんか別にないっすね、
はい。今のが、ね、オープニングトークで、
じゃあそのちょっとこれオープニングトークに当たるかどうかわからないけど、
はい、
近況で、
はいはい、
うちのですね、小学校1年生の娘がいるんですよね、
はい、
自分の子供が、
はいはい、
で、なんか結構アナログゲーム好きで、
うんうんうん、
まあなんか遊ぼう遊ぼうって言われて、
はい、
遊ぶんですけど、この間TRPG をしまして、
ほう、
でですね、なんかね、今まではソードワールドスタートセットっていうので遊んでたんですけど、
はいはいはい、
この度普通のルールブックの方で遊んでみて、
は
い、でキャラシートっていう、まあ、そのキャラを作って、
はいはいはい、
でそれがなんか結構変なキャラだったんで、
はいはい、
それをネットに上げてみたらなんかすごいこう反響があったっていう。
ああ、見ました。あれなんでそんなに反響があったんですかね。
わかんないですけど、まあ、
はい、
初めて作ったキャラが変なキャラだったからっていう話じゃないですかね。
娘さんがやってるのは珍しかったとかじゃ
ない？あ、まあまあそういうもんでしょうね、はい、そのちっちゃい女の子がみたいな、まあ多分それもかなと思うんですけど、ということで、
はい、
本日のテーマに行ってよろしいでしょうか。
お願いします。
本日のテーマはなんか続きものなんですよね。
そうですね。
テーマはこちらです。テレステン TRPG って何ですか、その3。
素晴らしい。
ソードワールド編ということで。
ソードワールド編、
はい、この流れるような、なんだっけ、
計算尽くされ
た、オープニングトークから流れるような流れの
素晴らしい、
ありがとうございます。あの、じゃあちょっとその普段のやつ、あれどっか置いたかな、なんかね、
あ、娘さんが使ったやつ。
そうそうそう、まああれですよね、あのソードワールド、そうだな、じゃあまずそのソードワールドって何ですかというところから、まず基本から入りましょうか。
はい。
あ、これかな、あ、これ違う、これ死んだやつだまあいいや。まあソードワールド、まあ今回はだから、時々おしゃさりに、
はい、
現れるあれですね、 TRPG 編です。
そうですね、
はい、
はい、
もう興味がない方はスイッチをオフしてもらって構わないかとただね、ちょっとそのなんていうのかな、 TRPG とボードゲームっていうのは、
はい、
まあ確かにちょっと種類が違うものではあるけど、
はいはい、
あのね、今だんだんその垣根というのはなんかなくなりつつある。
そうですね、
なんかそんな気はしてます。
はいはい、
じゃあまずソードワールドっていうのはどういうものなのかっていうと、
うんうん、
古いもので言うとあれですね、D&D、
はい、
ダンジョン&ドラゴンズですかね、
はいはい、
に、まあ、代表されるようなあのファンタジーの、
はい、
TRPG ですよと、
はい
はい、で TRPG っていうのは何ですかっていう話をもう一回じゃあ軽くやっておくと、あれですね、なんつうか、ボードゲームと違って、
はい、
ボードやコマを比較的使わなくても遊べる。
そうですね。
紙に、なんというか、そのメモをして、キャラを作って、
はい、
サイコロを振って、
はい、
あとはもう、トークと想像力で遊ぶゲームであると
。はい。
はい。
すべてだと思います。
まあ、そういうものですね。
はい。
はい、で、ソードワールドっていうのは、だから、先ほど申し上げたの、D&D っていうのが、
はい、
あれはだから、アメリカ産ですか？
アメリカ産です。
はい、海外産の、もうだから、あれが原点に近いぐらいのものなんですかね。
あれが原点ですね。原点にしてすべてっていう話なんですけど。
それこそ、前話しましたけど、あれがあれば35年遊べるんですよね。
そうですね。
そう、はいはい。コスパ半端ないみたいな。まあまあ、で、ソードワールドっていうのは、日本国産であると。
はい。
まあだから日本産、国産の、純和製ファンタジー TRPG。そうですね。
ファンタジー。
まあただ純和製だからといって別になんか、腹切りとか、芸者とかそういうわけではなくて、
はい、
まあちゃんと、だから昔ながらの。
中世ヨーロッパが舞台とした剣と魔法の世界、
ね。
そうですね。ファンタジーですね。
はい。を楽しむゲームであると。
はい。
どうですか、ちょっと自分もだから偉そうなこと言ってるけど、
はい、
TRPG 歴っていうのはそんなになくて、
はいはい、
でその何よりも D&D をほとんど知らないので、
はいはい、
ヤホーさんから見てのその D&D とソードワールドの違いってなんかどんな感じですか。
まあ使うまずサイコロが違うんですよ。
あ、 D6 じゃない。
D6 だけしか使わないじゃないですか。まあ、これ分かりやすいんですけど、
うん、
D&D は、うん、二重面ダイス使うんですよ。まあ、攻撃が命中するだの、なんだのっていう判定を。で、まあ、剣のダメージとかのサイコロがまたダイス、ね、4面ダイスとか、ちょっとあまり馴染みのないやつを使ったりすることもあります。
はいはいはいはい、はいはい。
まあ、そこが、まず、まあ、見た目でもまず大きく違うっていうのと、まあ、あとは何ですかね。あですね、一番最初の D&D しか知らないんですけど、
はいはいはい、
D&D、戦士とか魔法使いとかいるじゃないですか。
うんうん、はいはいはい。
D&D はそういうのを、
うん、
もうキャラクターメイキングの時に決まってるんですよ。戦士と、これがまあ、 キャラクターを作る時の作り方がまず違う。戦士ってまず決まってるけど、ソードワールドは、
あ、
戦士の、技能、うん、技能を取って、うん、取って、魔法使いの技能も取ってって取ることができる選択性があるっていう。まあ、そこが大きく違うかな。
ああ、ね、なるほどね。その辺はもうだから結構システムは大きく違うんですね。そうですね。
はいはい。
なるほどね。だからなんか、ソードワールドは、まあ、言ったらタイミング的にはだいぶ後発なんですよね、その D&D よりは。
そうですね、
後に出た、
はい、そうです。
うん、
あと、はいはいはい、一番の問題は、うん、あのお金がですね、ボックス版なんですよ、 D&D。
ああ
、と、まあ 今違うんですけどハードブックなんですけど、
はいはいはい、
まあ、それにしても3000円とか4000円とか高い。
あ
ー、ソードワールドはやっぱ お求めやすい文庫サイズという。
そうですね、はい、うん、なるほどね。結構、まあ、いや、やっぱあの日本人の我々が今始めるなら非常に始めやすい形にしてくれてるということですね。
そうですね。そうそうそう。
これはあれですよね。グループ SNE さんでいいんですよね。
そうですね。
はい、ということで今日はこのファンタジー TRPG のソードワールド、まあ、2.0 をメインにご紹介していこうと思います。
はい。
行きましょう。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね。まず、あの、僕、順序として先にご説明しておきたいのが、
はい、
そうだな、スタートセットから話しておきませんか。
あ、いいっすね。
うん、あの、
ボードゲーマーさんには。
そうそうそう、うん、なんかやっぱりその、TRPG っていうのは、まあ、さっき言ったように、紙にメモをして、
はい、
能力値を書き込んだりとか、
はいはい、
ダメージを食らったらなんか、なんか鉛筆でね、メモをしていって、
はいはいはい、
まあ、最初のヒットポイントが27なんだけどダメージ食らって、23になりましたみたいな、
うんうんうん、
それをまあメモしていくのが特徴だと思うんですけど、
はい、
ご紹介しましょう。ソードワールド 2.0 スタートセットっていうことで、あのこれなんていうか、あのすごい革新的なのが、筆記用具がいらない。
そうですね、
はい、
はい、書かなくていい。
これはだからあのコンセプトがものすごくはっきりしてて、
はい、
あれですね、その TRPG をもうやったことない人が初めて、うん、まあ、やろうってなった時に、はい、ものすごくやりやすくしてくれている。
そうですね、う
んうん、ターゲットはおそらくそのだからボードゲーマーで TRPG に興味ある人とか、
うんうん
うん、まあ、もしくはもう本当やったことないけどどうやって始めたらいいのっていう人、
はいはい、
うん、かなと思います。そうですね、まず大きく違うのがキャラが、あの、すでに作られてますね。
そうですね。
はい。
これ、ただですね、
うんうん、
あの、他のソードワールド系は、うんうん、あの、作るんですけど、他のルールでは、
はいはいはい、
もうすでにサンプルキャラクターとしてあるやつもあるんですよ。ただそれは、あの、ソードワールド 2.0 のボックスタイプは、ちゃんと、そのキャラクターの、
うん
うん、もう、なんていうんですかね、もう、シートとして。
そうですね。
できてるっていうのはちょっと違いますけどね。
うん。いや、これはだから、超始めやすいですよね、
うん。
で、変な話、その、TRPG の一つの敷居の高さとして、
はい、
あの、ロールプレイング。
はい。
まあ、ロールプレイングっていうのは、だから、まあ、なりきって、
はいはい、
まあ、演技をしたりだったりとか、
はい、ま
あ、なりきることですよね。で、はい、その、まあ、例えば、俺は戦士なんだけど、
うんうん、
なんか昔、旅の誰かになんかやられてこう片腕を失って、
はいはいはい、
その敵を追っている、なんか片目はなんか義眼だとか、なんかそういうその設定を自分で考えて、
はいはいはい、
でなんかそういう役割を演じていくみたいな、
うんうんうん、
これが楽しいとこではあるんですけど、
そうですね、
ただ最初からいきなりそれをやれと言われたらそんなこと言われてもってなる気持ちもわかるんですよ。
そうそう、いきなりパッとは出てこないからですね。
そう、それが、
はい、
このスタートセットではあのキャラ設定までやってくれてるっていうのは、
はい
はい、なかなか面白いですよね、
うんうん、
例えばですね、一番代表的なキャラとしてあのこのスタートセットのいいところで一人でも遊べるんですね。あれ、
うんうんうん、
知ってます？やったことはないですよね。
やったことないです。
はい、いや、すみません。僕もやったことはないですけど、うん、なんていうのかな、ソロシナリオがあるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです、そうです。で、そのソロシナリオの主人公として設定されているのがこちら。
はい。
人間、16歳、男、ブルーノくんです。
おー、なるほど。はい、
ね、このちゃんと、 フレーバーというかあのストーリーがあるんですよ、
はいはいはい、
ブルーノの父バリアンは伝説の場所星降る都を探しに出たまま戻りません、
うんうん、
ブルーノは周囲から適当な口実で捨てられた哀れな子よねとか言われてきました、
はあは
あ、ところがある時父親は今も都を探して冒険者をしているという噂を聞きます。
ほう、
ブルーノはいつか父に会いたい、自分も伝説の場所を見たいと考えるようになりました。そして腕を磨きついに旅立ったのですというところまでもう設定されてるっていう。
素晴らしい、
うん、だからこういうのをしてくれてると、
はいはいはい、
まあ言っちゃなんだけど あるあるというかその
まあまあそうですね
よく聞く感じのやつなんで、うん、まああなるほどそういうキャラクターねっていうので、
うんうん
うん、まあ演じやすいとこはありますよね。
そうですね、
うん、あとちょっとあこれもか経歴っていうのが書いてて表にその今話したプロフィールが簡略化して書いてあるんですよね、
はいはいはい、
経歴1憧れの冒険者がいる、
うんうん、
経歴2父親が旅に出ている、
はいはい、
まあ、こういうキャラとして演じてみちゃどうですかと。
なるほど、
うんうんうん、まあそうですね。あとはまあそのなんだかんだ言ってもそのなんつうか最初始める時っていうのは、
はい、
結構いろんなことを決めるじゃないですか。
そうですね、
さっきおっしゃってた、まあ、技能っていう、まあ、いわゆるアビリティみたいなやつだったりとか、
はいはい
はい、まあ、能力値とか、
うんうん、
種族とかですね、
はいはい、
まあ、そういうのをおすすめセットで作ってくれてるっていうのもかなりポイント高いですよね。
そうですね、特に種族多いですからね。
最初は迷うと思うんですね。あともそのこの種族だったらこういうの向いてるよとか。
ああ、そうですね、
うん、なんかそういうのもなんかやってみれば分かるんだろうけど最初はなかなか迷うんだろうなっていうところをちゃんともう作ってくれてるから、
はいはいはい、
非常に入りやすいですよね。入りやすい、うん、ヤホさんはやりましたかね、プレイヤーで。
やっこのスタートセット遊んだことはないですね。
あ、まだしてませんか。
してません。
あ、これね、いやでもやったら、結構やっぱ反応いいんですよ。
はいはい。
その、まあ、変な話、もうソードワールドの、まあ、ルールブック本というか、元版、
はいはい、
普通のコテコテでやってる人にやらしても、ああ、ちゃんとソードワールドだねっていう話になるし、
うんうんうんうん、
まあ、ソードワールド初めてなんですっていう人に非常に入りやすい、
はい、うんうん
うん、あとこの視認性がめっちゃいいですよね。
ああ、そうですね、確かに分かりやすい、うん、
ヤコウさんがベタ褒めしてたあの武器と防具のシステム。
ああ、これですね、
うん、
はいはいはい、
これはいいですよね。
そうですね、
発明というか、
まあ絵もついてますし、大体皆さんにあれなんですよ、
うんうん、
ロングソードってじゃあ何って言ったら、
はいはい、
まあ想像つかないですよ普通の人は。
うーん、
まあ、ソード剣って分かる人も大体そんなにはいないと思うんで。
ああ
、はい、棒って何、はいはい、って普通の棒みたいな
そんなやついます。
弓矢だよっていう
はいはいはい、うんうんうんうん、確かにファルシオンってどんなやつなのとかね。
そうですね、
うん、まあまあそういうのも目で見て分かるっていうのもあるし、
はい、
あとこの武器を装備すると命中力とかダメージが上がりますよっていう、
そうですね、は
い、そのパラメーターをこれよくできてるんですよね、
はいはい、
キャラクターのシートの下にこう置くと、
うんうん、
もうなんかそのこれを足し算するだけでもうパッと見て分かるようにできてると、
はい、そうですね、それに 2個ダイス6面ダイス振って、う
ん、はいはい、
それを足したらいいっていう、もう簡単です。
うん、まあ、そういう意味でかなり、まあ、初めてやる方とかにはもう価値があるものなのかなとは思います、うん、一応そのスタートセット、まあ、ボックスの中にどんなのが入ってるかっていうと、まずルールブックが入ってます、
はい、
でこれがね非常にいいんですよ、
うんうん、
自分が実はあれなんですよ、ソードワールドのルールブックを読む前に、
はい、
このスタートセットのルールブックを読んだんですね、
はいはいはい、
で要するにその、なんつうのかな、ソードワールドの TRPG 版のルールブックっていうのは、
はい、
まあ、例えば 2.0 のやつで言うと、全414ページ。
はい、すごい。
まあ、データの部分とかも多いんで、
はいはいはい、
まあ、全部読んどけというわけではないけど、
そうですね。
まあ、少なくともやっぱり100ページから200ページぐらいは目を通しておいた方がいいかなっていう感じなんですけど、
はい、
このスタートセットのルールブックっては非常によくできてて、 30ページぐらいで、
はい、
その最低限のルールっていうのを、
はいはいはい、
あのしかもねカラーの大判の、
うんうんうん、
もうその絵とかがものすごくふんだんに入ってるんで、
はいはい、
初めてこのソードワールドのルールを覚えようっていう時にこれがめちゃくちゃいいと思います。
なるほど、
便利、まあ、ある意味だからあの俺はあのちゃんとしたルールブックでやりたいんだっていう人も、
はい、
もしかしたら経験がないなら、
うんうんうん、
このスタートセットからあえて入るのはありなんじゃないかなと。
まあそうですね、
うん、見やすいんですよね。
ですね、
うん、いやこれのおかげでだいぶ助かったなというのはありますね、うんうんうん、でさっき言ったそのスタートセットやった中にコテコテの人がいたっていう、
はいはいはい、
あのその人もだからソードワールド 2.0 でもうなんかずっとキャンペーンやってて、
はいはい、
もうレベル15に到達しようとしてるみたいな。レベル15っつうのはだからドラクエとかの世界で言うとどんぐらいですか、70とか80とか、
そうですね、
そういうイメージですよね、
はい、
まあそういう人があのこれ見て、うん、あのあこれはでもやっぱいいねっていうで、うん、その方がおっしゃってたのは、
はい、
あのなんか初めての方とかを招く会とか、
はいはい、
あの TRPG の会でもあったりとか、
うんうん、
っていう時にあの例えば時間がないとか、
はい、
うん、なんかそういう時に非常にこれだと始めやすいと、
うんうん、
だからまあ平たく言うと不況用、
なるほど、
うんうん、これだから不況用として考えたらこんな強力なツールはないなと思いました。
うん、
うん、あとポイント高いのがあのあれあれ、スクリーン、
あーマスタースクリーン、
マスタースクリーンの、すっげえいいのがついてるんですよね。
はいはいはい、そうですね。
これってあの変な話マスタースクリーンって結構高いじゃないですか。
そうですね、
あの、まあ、知らない方もいるかもしれないんで、まあ、一応話しますけどあのついたてですね、
はいはい、
うん、
ゲームマスターが隠すため の、
まあ、あのゲームマスターっていうその進行役の人がやっぱりあの、はい、なんていうんですかこうストーリーのメモをいっぱい並べてたりとか、
うんうん、
まあ、ちょっとプレイヤーの人に見られない方がいいものけど、
そうですね、ネタバレ防止のための
それを隠す、なんですかね、下敷き3枚分ぐらいのやつなんですけど、
はいはい、
まず表には、すんげえかっこいい、なんかね、
はいはい、ファンタジーの絵が、
うん。パノラマ感のある絵が描いてて、うん、
はい、
この絵だけでもやっぱ結構グッと引き込まれる部分ありますよね。で、裏には、早見表がこってりついてます。
よく使えそうな。
これめっちゃ使えますね。
そうですね。
あの、ヤコさんだからまだその 2.0 の、あれ、いや、ほぼ、あれですよね、GM ではやってない。
ほぼやったことないですね。
ですよね。
はい。
今、あの、まあ、後でまた話しますけど、その 2.0、ソードワールド 2.0 のキャンペーンを、
はい。
ヤコさんとやってるんですけど、
はいはい。
まあ、自分が GM でですね、
はい。
あの、やったらわかるこの便利さ。
なるほど。確かに、うん、便利そうだな、これ。
あれですね、だからあの、TRPG にまあよくあるあるで、
はい。
まあこういう時にはどの能力で対応するんだいみたいな、
はいはい、
うん、まあ、例えばその足跡とかを追跡したいですって言われ、うん、あの言われた時に、
はい、
うん、なるほど、それはじゃあどれかなってこう一覧表があるんですよね、
はいはい、
で足跡追跡判定というのがありますよと、
はいはいはい、
でこの時、技能、どの技能アビリティですね、
はい、
どの技能を持ってたらなんか修正値プラス値をつけていいですよ、でボーナスは、知力、頭の良さでボーナスを計算してくださいみたいな、
うん、
まあ、これ慣れててもなんか度忘れしたりとかあれってどっちだったかなみたいなの結構あるんですけど、
そうですね、う
ん、まあ、それがパッと参照できるようになってる、うんうん、まあ、あのそういうあのゲームマスター向けの、スクリーンもついてるし、
はい、
だからこれのいいところは不況用にもすごく向いてるけど、
うんうん、
あのコテコテのソードワールドを始めるってなった時にも、
はい、
あの結構使えるものが多い、
うんうんうん、
あとあれがいいです、あのモンスターの、
あー、
なんて言ったらあれ、
モンスターカード
うーん、あ、そうそう、カードもだし、
はいはい、
コマ、
あ、コマ
っていうのかな、なんかあの厚紙でできてて、はいはい、なんかね抽象的なモンスターの絵になってるんですよ ね、
そうですね、
でそれをなんていうんですかあれ、あのスタンドっていうのが、
はいはいはい、
こうシュッと差し込んで、
差し込んで
こうそしたらちゃんと立つようになるんですよね、
はいはいはい、
であれすごくいいのがアルファベットで A とか B とか書いてるんで、
あ、そうですね、
あの、
まあ、
あれは大事、あれめちゃくちゃやっぱ便利で、
そうですね、
スライム A、スライム B、スライム C が現れたみたいな感じで、はいはいはい、 あのあれがあるおかげで管理しやすくなるんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあそういう意味で結構ね僕思うんですけど、そのソードワールドやってる方でこのスタートセットそんなのいらないよって思ってる方結構多いんじゃないかなと思って、
はいはいはい、
意外とこれは重宝しますよという、
うん
う
んうん、まず、ね、
はい、それをアピールしておきたいかなと思います。あとはさっきも申し上げたように一番のメリットはその初めての方がやるときに始めやすいっていうのもそうだし、
うんうん、
筆記用具がいらないっていうのは強烈ですよね。
そうですね、うんうん、
この HP 管理とかも、
はいはいはい、
もう意地でもその鉛筆使わせねえぞっていう、
はいはいはい、
なんていうのかな、キラキラした宝石
みたいな、
そうそうそう、
はいはい、
クリスタルトークンみたいな、
はいはい、
赤が体力で確か白がマジックポイントだったかな、
はいはい、
これが結構な量ついてるんですよね、
うんうんうん、
これだからまあボードゲーマー的に言うとコンポーネントの充実度っていう、
うん、うん、そうですね、
ことで言うとあれですね、プレイヤー人数分の 6D、はい、6面ダイスが、
はいはい、
何個ついてるのこれ、5人ぐらい遊べる、6個ついてる、
うんうん、まあ、ゲームマスター用とも
考えられます。あ、そうかそうか、はい、そしたらまあ6、2、12、
うんうん、
12個結構質のいいでっかいのがついてるし、コインとかもついてるんですよね、
ガメル
そうそう、はい、ガメル、
はいはい、
これ普通だったらもうだからお金を30ガメル手に入れましたって言ったらそれをメモしとけっていう話だけど、こういうのもとにかくもうメモはさせない、
なるほど、
はい、とにかくもうこの、受け渡しだけで終わらせるようにするっていう、うんうん、この執念じみたものを感じますね。
そうですね、
うん、どうですかスタートセット、
いいですね。いやー、ほんとコンポーネント本当やりやすいんですよね。ただ僕、うんうん、やるにあたって一番こう、はいはい、引っかかるところがあるのって、
うんうん、
やっぱシナリオだと思うんですよ。
あー、はいはいはいはいはい、
どうシナリオを進めていこうかみたいな話になると思うんですけど、うんうんうんうん、まあ、スタートセットはその辺はやっぱり分かりやすくなってますよね、
うん、
なんか小難しいその起承転結みたいなのもきっちり、
あ、そうそうそうそう、うん、見られました、一応
チラッチラッと
中身は、うんうんうん、
あんまり見ちゃうとできなくなっちゃうんで、
あ、そうですね、
はい、
あ、そうそう、まだなんか途中でしたね、ルールブックともう一冊分厚いのがついてて、
はい、
こっちがシナリオブックなんですよね、
はいはいはい、
でこのシナリオブックっていうのがもういわゆるだからゲームブックを進めるぐらいの感覚で、
うんうん、
シナリオがね、もう、3ページか4ページぐらいで、もう、あ、3ページで終わるな。最初のシナリオとかはもう3ページ読めばもう、一冒険できる。
そうですね。
うん。で、マップの例とかも、あ、
はい、
そう、忘れてた。マップがついてるんですよね。
マップもいいですね。
そのマップタイルが、もういわゆるだから、ボードゲームの、結構いいやつについてくるマップ、
はい、
なんだろうな、箱女とかじゃないな、まあ、マンション・オブ・マッドネスについてるやつのちっちゃいやつって感じですかね、
はいはいはい、
なんかそれを組み合わせることでさまざまなダンジョンを作れる、
そうですね、
うんうん、これは本当にその、スタートセットやらないとしても結構使い勝手がある、
使えそう、はい、かなり
今コテコテに使ってますからね、
そうですね、確かに今
使ってますそうそうそうそうそう、まあ、そういう意味で、いや本当便利がいいなというのがまず一つで、
はい、
これやっぱ気が利いてるのがシナリオがね3つぐらいだったかな、ついてて、
はい、
この3つのシナリオがねちゃんとキャンペーンになってるんですよ。
ああ、そうでしたね、うん、はいはい、
で
ちょっとまあ連続で遊ぶ、
そうそうそう、
同じキャラクターで連続で遊ぶこと
です、ね、そうですそうです、はい、で気が利いてるのがこれ、まあ多くは語らないですけど、シナリオ3、このスタートセットに入ってるシナリオ3の一番最後のやつをやった後には、もう細かいところはちょっとネタバレになるんで言わないですけど、
うんうん、
想像の翼を羽ばたかせれば物語は無限の広がりを見せてくれますよと。
なるほど。
さあ新たな冒険へと旅立ちましょうっていうことが書いてるんですよ、うん、
素晴らしい。
で、まあなんかあれです、本の方を買ったらもっと遊べるよみたいな、
まあまあまあ、まあ、そこは商売、そこは厳しく、
はいはい、うん、まあでもだからここで面白いなと思った人はまだまだ無限の楽しみも待ってるぞということなんで、
はいはい、
これはねだから、 ファンタジー TRPG っていうのに、まあ、少しでも、興味がある方で、
はい、
おじけづいてる人にこそおすすめしたい。
そうですね。
まあ、それがこのスタートセットでございました。はい、どうですかスタートセット。
素晴らしいですね。
うん、
あと今はですね、
うん、はいはいはい、
ファンタジーの世界に魅力を感じない人がまあ多いと思うんですよ。なぜならクトゥルフが流行ってるから。
確かに、
うん。でもやっぱりその何かしらこう魅力的な世界なんで、はい、いろんな本とか小説とかにもなってるし、
うん、
題材としてもずっと使われてるんで、
うん、
やっぱりその魅力的な世界なのは間違いないんですよ。剣の魔法です
ね。
これを言語化しようってなったらちょっと難しいんですけど、
うん、でもあのちょっと思うのはあれですよ、あのクトゥルフ確かに今あの正直に言って、
はい、
日本でのその TRPG 市場、
はい、
完全にクトゥルフに押されてるとは思うんですよ。
そうですね。
ソードアルトとかその D&D みたいなファンタジーっていうのは、
はいはい、
まああとそのいろいろ新しいのが出ちゃってるんですよね。
まあそうです
ね。なんかなんだっけあの中二病のやつ。
ああなんだっけ。
パッと出てこない。
パッと出てこない。ダブルクロス。
ダブルクロスとか、はいはい、なんかああいうね、
はい、
あのいろいろ面白そうな、
はい、
あの今の人たちに受けそうなやつがねいっぱいやっぱ出てきてるんですよ。
そうですね。
で、まあしょうがないやっぱそのファンタジーってコテコテの古いものなんで、
はいはい、
発祥がね。
うん、
でも実はその一般の中での認知度っていうのは決して低くない。
まあ、そうですね。
だって、僕ら小学校の時にクトゥルフなんか通ってないですからね。
まあ確かに。
基本的には。
うん、
うん。やっぱドラクエとか、
はいはい、
まあああいうものをファイナルファンタジーは通って、
うんうんうん、
だから、まあ特に自分たち世代の人間っていうのは、
はい、
もうほぼ 100% に近い人間がファンタジーを通ってるんで、
そうですね。
まあそういう意味ではみんなね、なんかその心の根っこのところに、
うんうん、
はあ、いつかメラ打ちてえなとか、うん、どこでもドアよりルーラーみたいな。
そうですね、
うん。
やっぱ魔法っていうのが結構魅力的ですね。魔法って言ったら自分で使う魔法もありますけど、魔法のアイテムもあるでしょ。
はい、あー、わかります。
魔法のアイテムは魅力的なんですよ。
いいですね。
うん、
そう、だから、まああれね、だから分かりやすいので言うと、なんか履いたら飛べる靴とか、なんかああいうやつですね。そうですね。はいはいはい。いやー、だからまあその辺に対するこうもう根っこの部分っていうのは絶対大体みんな持ってると思うんで、
そうですね、うんうん、
まあちょっとね、ボードゲーマーの方にもちょっとこの興味あるぞという方にはまだこのまずスタートセットからやってみたらいいかなと思います。
はいはい、そうですね、
はい、
キャラクターもレベルアップできますし、
そうですね、はい、レベル3か4、3だったかなぐらいまで上げれるようになってて、
そうですね。
どうやってるかっていうと、同じキャラの絵のシートが3枚ぐらいついてるんですね。
はいはいはい。
で、レベルアップしたらこっちを使ってくださいみたいな感じ、うんうん、で、しかも気が利いてるのが、成長分岐があるんですよね。
はいはいはい。そうですね。
なんか、例えば戦士だったら、なんかその戦士特化で伸ばしたいのか、
はいはい。
なんかちょっとこう盗賊技能とかをつけていくのかみたいな、な
ん
かその辺の育てる楽しみみたいなのも、分かりやすいギリギリの形でこう用意してくれてるっていう、
そうですね、はい、
まあこれはまあ気が利いてますよね、
はいはい、
はい、ということでスタートセットは、まあ今でもまだ全然手に入るものなので、
そうですね、
はい、
手に取って
気になる方は一回やってみることをお勧めしま す、 で、ね、面白いと思ったらこの通常のね、
はいはい、
ルールブックの方をお買い求めになって、
そうですね、やっぱそのいろんな選択肢から選んでキャラクターを作るっていう楽しみがあるんで、やっぱ娘さんも楽しく作ったんだと思うんですよ。
そうです、そうです、
はい、
でもこれちょっと変な話、
はい、
実は本の方が安いんだよねっていう話もある
まあ確かにそうなんですよね
ということで、まあ、以上、スタートセットでした。
はい。
ということで、ここからは、後半戦。
はい。
ソードワールド 2.0 ルールブック改訂版について。
はい。
はい、ご紹介していきます。
行きましょう。
よろしくお願いします。お願いします。そうですね。じゃあ、まあ、まず、そうだな、概要からざっとお話ししましょうか。
はい。
まあ、ここまでその、スタートセットってのはどういうものなんだっていう話を長々としてきたんですけど、
はい。
そうですね。まあ、ルールを全部説明するとそれこそすごいかかるんで、
はいはい、
まあ、特徴的なところからじゃあざっといきましょうか。
はい、
まあ、特徴といってもあのファンタジーの王道なので、
はいはい、
まず世界観としては、
はい、
まあ、人間、エルフ、
はい、
ドワーフとかね、
はいはい、そうですね、うん、
まあ、そういうファンタジーのコテコテのやつらもいるし、
はい、
ちょっと珍しいのではあのルーンフォーク、
はいはいはい、
何ですかルーンフォークっていうのは。
ルーンフォークっていうのはなんか古代魔法、今の時代じゃなくてもっと昔の、うん、もっともっと魔法が栄えていたとかそういう時代の時に作られた人造人間、
うん、
それらが、種族として認められてそういうキャラクターも使えますよと、
うん、
まあ、いろんな特徴がありますけど、
うん、
感じですね。
だからもうなんか、はい、昔ながらのコテコテのものもあるし、なんかね、いい意味でちょっとこう新しい方のファンタジー要素も取り入れてるというか、あのヤコさんがおっしゃってたのが、あのソードワールドってあの 1.0 というか、
はい、
無印の分と、
はい、旧ソードワールド
ですね、
はい、
と 2.0 があるじゃないですか、
はいはいはい、
あの旧版がドラクエ で、
そうです、ね、
新版が
FF です
っていうこれすんげえ分かりやすいなと思ってあの FF ってだから、まあ、僕ら世代で言うとあのファイファンとか言ってましたけど、
はいはいはい、
なんて言うんだろう、こう、機械とか出てくるんですよね。
そうですね。
銃とかね。
銃とか出てくる、
ね。うん。
まあ、飛空艇が出てくる時点でもう、あれです
よね。そうそうそう。はい、なんか、その辺のちょっと混ざった近代技術も混ざってるけど、魔法を使ってるみたいな、はいはいはい、まあ、そういう世界も楽しめるっていう感じですよね。うん、うん、まあ、とはいえ、まあ、そんな、コテコテの、うん、科学力とかが出てくるわけではなくて、
はいはい、
まあ、やっぱり基本は剣と魔法の世界である。
そうですね、う
ん、じゃあ、 あの一番大事な部分、あのソードワールドってどんな世界なんだいという、
はいはい
はい、そうですね、あのこれね、剣、あのソードワールドだから剣の世界、
はいはい、
ということなんですけど、あの僕がですね、あの、まあ、後でちょっと話すあのキャンペーンっていうやつを始めるときに、
はいはい、うんうん、
あの自分でルールブックのやつをまとめ直したプロローグというのがありまして、
ほ
う、それあのヤコさん の、 あのには聞かせましたけど、
はいはい
はい、まあ、あれのちょっとかいつまんで、はいはい、じゃあご紹介しておきます、はい、テデステン剣の作りし世界ラクシア、三本の始まりの剣によってこの世界は作られました。調和の剣ルミエル、解放の剣イグニス、マナの源カルディア。創世の時代から長き時を経て、万族による大侵攻が文明を滅ぼしました。後に言う大破局です。大地は裂け、海は荒れ狂い、まあなんちゃらかんちゃら、そして300年の時が経ちました。生き残った人々は復興しつつあります。その中で、まあ、冒険が始まろうとしている、この剣の世界、ソードワールドで、みたいな、
はいはい、
まあ、世界観、
うんうん。
要するに、あの、なんていうんですかね、その、神々が作った剣というわけでもない、なんか、
剣が、
伝説の剣。
剣がむしろ使われ、
うん、
使い手を求めてたっていう、
そうい
う不思議な感じですけど。
なんか不思議ですけど、はい、だからいわゆる、なんだろうな、もう人間のレベルで理解できるような剣ではなくて、
そうですね、
もういわゆる神に近いような意志を持たない神みたいな感じなんですかね。
そうですね、
うん、が、まあ、なんか3本始まりの剣と呼ばれていて、
うん、はいはい、
その、始まりの剣が世界を作ったと。
そうですね、
うん、でなんかあの分かりやすく言うと、このどっちですかね、イグニスが確かあの
悪い方、
悪いモンスターとかを、多分だからイグニス自体にはその悪の概念っていうのはないんだけど、
はいはいはい、
なんですかこう、要するにだからカオスっていうか、
はいはいはい、
うん、カオス側の、まあ、ゴブリンとかオークとか、ああいう人間側からするとモンスターと呼んでいるものを生み出したと、
はいはい、うんうん、
で、まあ、逆に調和の剣ルミエルっつうのが人間とかエルフとかを確か生み出してるんですよね。うん、まあそういう世界観ですよと、
はい、
まあ、なかなか面白いですよね。
そうですね、うん、
剣のかけらとかいうなんか話があったりとかして、
はいはいはい、第三の剣がなんか砕けて剣のかけらみたいになったとか、うん、そんなんだったかな、ちょっと覚えてないけど、
あ、確かそうです。
そうですよね。
でなんかその飛び散ってその剣のかけらが何ですか、こうモンスターに突き刺さると、
はいはい、
なんかそのモンスターのパワーが増幅されてボスモンスターになるみたいなね、なんかその辺の仕組みが非常にこう割と面白く出来上がってるというか、
ファンタジーの魅力のもう一つはそこなんだ、あの創作神話、一番大事なこう世界に入り込めるような話なんですけど、うん、一番最初のとこですね、あの神話があってなんか国の成り立ちがあってみたいなとこ、うん、そこから入り込んでいくんで、まあ、神話が魅力的だと世界も魅力的になるっていう、
確かに、う
ん、まあ、指輪物語とかもそんな感じだと思うんですけど、
そうですね、はい、うん、いやだからやっぱこの世界っていうものがちゃんとあって、その世界の中に入って遊ぶものだと思うんですよね、やっぱ、
ね、
うん、ロールプレイングゲームっていうのは、
はい、
だからその世界があのしっかり作り込まれていればいるほどやっぱ面白い、
そうです、ね、
気持ちが入るっていうんですかね、
そうですね、
うん、そこがそのめっちゃ重厚なんですよね、
うんうん、
なんだろう、あのこの基本ルールブックの第4部っていうのが、はい、ルールブックの中の、後半の方に載ってるんですけど、
はい、
これがもうワールドガイドになってまして、
はいはい、
さっき言ったようなその始まりの剣がどうたらとか、
うんうん、
始祖神始まりの神がどうたらとかいう話、
はいはいはい、
そして神話から現代へみたいな話がもうグダグダグダグダと
まあ読み物としても楽しいです、
結構あるんですよね、
はい、
これいや僕もね大体読みましたけど、
はい、
これ読むだけで結構あるんですよね、
そうですね、
うん、だからまあその分なんか、あ、説得力というか、
うんうん、
なんかなんとか地方のその地方ガイドみたいなものをついてたりとかして、
そうですね、はいはい、
こういうのがあればあるだけやっぱりいいですね、
そうですね、うん、地図大事、
そうですね、
はい、
まあそういう剣の世界で冒険をするものですよと、
はいはいはい、
まああとはそうですね、ファンタジー的に言うと、もう本当あの力だとか技だとか魔力とかね、なんかそういう世界になってくるんで、まあその辺はもう言わなくてもわかるかなと。さっきあの夜行さんがおっしゃってくれてたので言うと、あれですね、ジョブではなくてアビリティなんですよね。
そうそうですね。
だからまあドラクエ3とかの例で言うと、転職っていう考え方があったけど、そういうのはないと。
そうですね。
うん、で何をするかっていうと、だから取った技術技能で、
はいはい、
そのキャラが形作られていくと、
はいはい、
まあ、だから戦士技能ばっかりをどんどんどんどん経験値つぎ込んでいけば、
うんうん、
こってこての戦士ができるし、
そうですね、
戦士戦士魔法魔法戦士魔法魔法みたいな感じで育てていけば、
はいはいは
い、いわゆる魔法戦士が出来上がると、
そうですね、
うん、はいはい、だからまあキャラのなんというか育成の幅っていうところで言うと、
うんうん、
なかなかやっぱ幅が広い、
幅広いですね、まあみんな悩んでましたね、
うん、でやっぱりねファンタジーやってて思うのはその成長がめちゃくちゃ楽しいんですよね、
そうですね、
うん、もうね一回終わるたびに経験点っていうのをね、
はいはい、
貯めていって、
ま
あ、いわゆるだから経験値なんですけど、
はいはい、
それをどこの技能につぎ込むかとか、
うん、
もうみんなねキャッキャ言いながら
楽しそうにやってますね、そう、もう
ある意味シナリオやってる途中より楽しそうなこれがまあやっぱ魅力だと思うんですよね、
そうですね、うん、
で俺今回これ2回攻撃覚えたんだけど早く次のセッションやりたいっすみたいな、
そう、ね、使いたいですっていうね、
そうそう、
そうですね、
はいはい、この間の夜行さんもあれなんですか、範囲魔法ね、
ああはいはい、はい、
貫通魔法でしたかね、
そうですね、
ライトニング、
ライトニング
っていう魔法を覚えて、
はいはい、
もうテカテカしながら、
もう、ね、キャッキャいいんだろうって
ましたね初めて打つ時もうドヤドヤがね
すごいすごい、ライトニングって言いながら
この敵とこの敵を貫通するんですライトニングみたいないや、 やっぱりね今までそんな技を使えるやつはそのパーティーにいなくて、
そうですね、
範囲魔法っていうのが、ま、なかったんですよね、
なかった、
誰も取ってなくて、
取ってなかった、
うん、だからそれ見た時のもうみんなのうおーみたいな高まりもあって、
そうですね、
いやーやっぱいいなと思いましたね、
はいはい、
うん、だからまあそういう部分で、まあ、成長を楽しんでいくと、
はいはい、
まあ、ちょっと面白い部分で言うと言語、
はいはい、
なんかまあ、公益共通語っていう、まあ、いわゆるだから日本で言うなんですか、まあ、日本語、
はい、
標準語みたいなのももちろんあるんですけど、
はい、
なんか、まあ、それこそ
古代魔法語とか、
はいはい、
まあ、面白いので言うとあれですね、あの、なんかね、妖精語、エルフの言葉ですかね、
はいはい、
うん、とかなんかそういうのとか、そういうのの読み書きを覚えるとかいう考え方もあったりして、
そうですね、
あの頭がいいというかそういう技能をどんどん伸ばしてる人だとなんか古文書をちゃんと読めたりとか、
モンスターをよく知ってたりとか、
うん、
はいはい、
まあ、変な話、そのゴブリンたちが喋ってる内容を聞き取れたりとか、ね、
そうですね、
ゴブリン語っていうのはやっぱ、はい、ね、うん、魔物の言葉なんで、
はいはい、
だからそしたら意外となんか可愛いこと喋ってたみたいな
はい、はい、
まあまあそういうのもあったりとか、うんうん、そうですね、まああとはやっぱりもうファンタジーあるあるで、ここも魅力だと思うんですけど、はい、武器と防具をね、
あ、そうですね、
装備していくわけですけど、
強くしたいと、うん、
やっぱりね、この武器防具、新しい武器、新しい防具を買った時の、
はい、
まあワクワク感ったらないですよ。
そうですね。
これやっぱり、なんだろうな、あの、マギテックっていうあの銃を使う職業の人がいてね。
はいはいはい。
でもなんか、どんどん新しい銃が欲しいみたいな。
そうですね。あの銃がいっぱい使えるとか、うん、弾がいっぱい込めれるとか。距離が伸びたとか、威力が増えたとかですね。
そう、はいはいはい。もう気づいたらなんかもう3本ぐらい背中にしょってました。いいですか？いいですか？とか、もういいよみたいな。持ち帰るのにはターンがかかりますみたいな。もういいですみたいな。
はい、
うん。
ですね。
まあその辺のやっぱ装備をどんどん良くしていくみたいな楽しみもあると。
はい。
あの、さっき、あの、ヤコウさんが言ってたあの、マジックアイテムっていうのも、
はい、
まあ、それこそその魅力の一つで。
そうですね。
なんかね、僕が持ってるあのアルケミストワークスっていう、まあ、なんかあの追加ルールブックっていうのがもういっぱい出てましてね、うん、まあ、その一つなんですけど、だからそれにこれね、めっちゃ面白いんですよ、このなんか、特殊アイテムっていうんですかね、
そう
っ
すね、
なんかそういうマジックアイテムっていうのがいろいろ載ってて、
うん、
なんだろうな、まあ、例えば粘着靴っていうのが、
あ、はいはい、
この間出てきましたね、
はい、
強力な粘着力で壁や天井を制限移動することができますみたいな、
はいはいはい、
まあ、ただ判定にマイナスペナルティがつきますよとか、
はいはい、
まあ靴系で言うとジャンプブーツ、これを履いてるとなんかジャンプ力がすんげえ上がりますよとか、
うんうんうん、
まあ、そういうのもあるし、まあもう本当いろいろ、これ装備したらちょっと面白いぞみたいな、
そうですね、
うん、
ありますね、
これをそのまあ、あのね、だからゲームマスターというその審判側からすると、
はい、
今度はどれ出しちゃおうかなみたいな、
そう
ですね、そういう楽しみもあるんですよね。
そうですね。で、プレイヤー側は、
うん、
まあ、ゲームマスターが想定もしないようなマジックアイテムの使い方とかしてくるんで、そこそれ使っちゃうのつって、もうシナリオ崩壊みたいなことも、まああるんですけど、まあそれも楽しいっていうね。はい
は
い、
そうですね、
はい。
やっぱだから TRPG の魅力って、その、こう、プレイヤーと、プレイヤーと、ゲームマスターと、プレイヤーと、この、なんていうか、こう一人一人が自分のこうアイデアを出していく、
はいはい、
思ったことをやっていく、
はいはい、
でそこにダイスの運も絡んでくるっていうことで、
そうですね、うん、
思いもしなかったような展開が楽しめる、
そうですね、
やっぱここがそのなんでしょうね、やっぱり広がりがものすごく広大なんですよね、
そうですね、
楽しみ方の、
そうそう、なんかもう、うん、あの、あれなんですよ、あの自乗倍数になっていくんですよ。だから、
はい、
自分が1歩しか踏み出せないと 1×1 しかないけど、
うん、
もう2歩踏み出したらそのもう 2×2 の4倍とか、うん、どんどんどんどん、要は、
なるほどね、
踏み出すっていうのは要は発言なんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱ離さないとダメなんですよ。
うん、
ポークなんで、
うんうん。
ぜひ自発的に動くと、もっともっと楽しくなるっていうことなんですよね。
そうですね。だから良くも悪くも、なんか、前ね、ツイッターかなんかで見てたちょっとした論争みたいなやつで、
はい、
例えばですよ、
はい、
ゲーム的に見て、
はい、
ここでこっちに進むのは悪手だ、
はいはいは
い、みたいな、明らかに危ないみたいな、
はいはい、
まあ、場所があったとして、
うん、
でもそのキャラクターはそっちをに興味があるキャラクターなんだ、
はいはい、
だから私はフラーっとそっちに行ってしまうみたいな、
はいはいはい、
これってだから例えばボードゲームだったら握手はやらなきゃいいじゃんっていう話に、
うん、
まあ、まあ、ある一定の正解っていうのがやっぱあるんで、
はいはい、
まあ、その静着中っていうのを考えたらもうそんなにやる意味ないじゃんっていう話になってくるんですけど、はい、
そうですね、
その TRPG はそのそれで例えばダメージを食らったり、
はいはい、
悪いことが起きたとしても、
はい、
それが あの変な話、最悪それでゲームオーバーになったとしても、
はいはい、
それがいいセッションになれば、
うん、
多分それは成功だと思うんですよね。
そうですね。
うん、まあ変な話、なんかあの全然つまんなかったけどなんとか生存したねみたいなのよりも、うわー、あー死んじまったでも俺たちの心の中には生きてるみたいな、
はいはいはい、
あれがあった時の方が多分そのうわっていうのはあるだろうし、 そこがやっぱ違いますよね、
まあ、それがやっぱりその、
うん、
あの作るストーリー
ということ
になってくるんですね、
うん、
多分映画もその最善手ばっかり打ってる主人公とか悪役なんかはクソつまらんわけですよ、
うん、確かに
いきなり竜王が勇者1レベルの勇者を殺してみたとかってもクソつまらんわけでしょ
つまんない
そうでしょ、
あとのホラーとかで言うと、
はいはい、
あどう見てもあれ危ない、はい行かないみたいな、
そうですね、でもそれ
そう
クソ映画もクソ映画ですそれってなるからやっぱ、
うんうん、
そのキャラクターがあえてそのもうストーリーを動かすっていうのはもうすごいいいですよね、
うん、そうですね、はい、だからそこはある意味その自分で肝に銘じている部分もあって、
はいはい、
なんだろうな、そのもちろん数字があってシステムがあるからゲームなんですけど、
はいはい、
だから TRPG ってすごくそこが面白くて、
うん、
なんだろうな、その成功はもちろん気持ちでは目指してるんだけど、
はいはい、
その勝利とか成功が一番の目的ではないって思って遊んでるんですよ、
はいはいはい、
だからそこがまあそのボードゲームってやっぱり割とシステムのものなんで、まあ人によってそこが刺さる人刺さらない人は多分いると思うんだけど、
はいはい、
あの経験したことない方にはこれあのそ、TRPG って何ですかの回で多分毎回この話してるんですけど
そうですね、
でも経験したことない方には一回それってどんな気分なんだろうっていうのをやってほしいっていうのをやっぱ毎回思ってます。
そうですね、
うん、
それがもうガチコンハマるともうクソ面白いですねこのゲーム。
そうなんですよねでやっぱりそのなかなか、まあ、やっぱ毎回その敷居が高いからっていう話はまあしてるんですけど、
そうですね、
でもやっぱソードワールドスタートセットっていうのは、
はい、
まあクトゥルフスタートセットではないですからね。
そうですね、
うん、
確かに、
まあ、ある意味すごくボードゲーマーに入りやすくしてくれてる、
うんうん、
向こうからすり寄ってくれてるんだから、
はいはい、
これ利用しない手はないなと思うんですよ、
ね、うんうん、
あのもうこれってあれですよ、あの普段から難しいルールブックを解読している全国ボードゲーマーの皆さん、
はい、
超簡単です。
そうですね、確かに
何ですか、こうテラミスティカとかのグレートウエスタントレイルとか、
はいはいはい、
多分テラフォーミングマーズとかもだいぶめんどくさいでしょ、あのルールブック、はいはいはい、ああいうなんじゃこりゃっていうルールブックを解読してきた皆さん、
はい、
簡単ですめっちゃ簡単です。
確かにそうっすね、
うん、あのシステムとしては本当そんな複雑じゃないし、
はい、
割とねいい意味でシステマチックに書いてくれてるんですよね、うんうん、このスタートセットのルールブックっていうのは、
はい、
あのなんかねボードゲーマーの人に読みやすいように書いてくれてるんじゃないかと思います多分。
ああ、なるほど、
うん、まあ分かんないですけど、はい、僕視点ですね、なんとなくそんな気がする、
うんうん
うん、まあそういう意味でちょっとこのスタートセットを、遊んでもらったらいいかなと。
ですね、
うん、
ぜひ。
どうですかソードワールド。
いやーソードワールドはまあもういいんですけど僕は、
はい、
一つだけですね、
はい、
もう今のファンタジーの今の日本のファンタジーの世界に一つだけ文句。
おお、はい、何ですか。
女の子出しすぎ
あのソードワールド 2.0 の表紙がもう女の子ですもんね、
う
ん、
もうその何、うん、て言ったらいいんですかね、
うん、
まあ分かるんですよ、
分か
りますよ、流れ的には世界の流れ的には分かるんですけど
はい、
女の人がその旅に出るのがどんだけ大変かっていうのをちょっと考えてほしいなと思って
なんつうか、
はい、
まああれなんですよね、いや言いたいことはすごくわかりますよ、でもこれもうあれなんですよね、おじさんの意見なんですよね。
ああ、なるほど
これ、
いやでもこういう絵も素敵なんですけど、
はいはい、
これがもしもバタ臭い、
うん、
ゴッテゴテの
ウォ
ーリアーの絵だったらもう僕
は
これ3つ買ってますもん
ムチムチのおじさん3つ並べて、
うわかっこいいぜ、
わかりますよ気持ちは、はいはい、だからまあ そこはね、TRPG の、いいとこなんで、
はい、まあそう
ですね、もう、そういう意識で遊ぶプレイヤーを集めて、
はい、
ガチンコタクっていうのをしましょう。野営をしたら、はい、体力回復なんてほとんどしないんですよ。普通は。
そうですね。そうそうそう。確かにそうです。確かに。
うん。で、何日間か街に帰らないとどんどん臭くなっていくっていう。そういうシステムでやりましょう。リアルなやつを。
やりましょう。
はい。はい、もうだから街に帰ったら、まず、エールを飲んで女を買うっていう。はい、そういうやつで。冒険者なんてそんなもんなんだぜって。綺麗事じゃねえんだ。
こやろ、うん、いいですね。
まあそういうのもね、はい、冒険者の、ソードワールドリアルってやつを、
は
い。
そうですね。かなり簡単多かったと思うんですけ
ど。まあ、こういうひねくれたおじさんじゃない方は、
はい、
ソードワールド 2.0 が非常に入りやすくなっております。
そうですね、普通に楽しんで
いただけると。絵が、いい意味でものすごく、なんていうか、今の方に受ける絵になってます。
そうですね。
はい。
いいと思います。素晴らしいと思います。
ということで、そうそう、あと最後に、このなんか、僕の娘がね、作ったやつっていうのをお見せしようと思って、
あ、はいはい、
あれどこ行ったかな、
あ、さっき出しとったんですけど。
見出してね、あ、これかな、さっき冒頭で話したやつなんですけど、これなんですよね。
はいはいはい。
まず、このね、えらい話題になったのが、まず一つ目がね、そもそも TRPG を、
はい、
ちゃんとやるのが、まあ、もちろん生涯初めてなわけですよね。そうです
ね。はいはい。
で、生まれて初めてキャラシートを作ったわけですけど、
はい。
別に僕が誘導したわけじゃなくて自分で選んだんですよ。
はい。
種族がね、リルドラケンって言って、
はいはい、はい。
ドラゴン人間です。
はい。なんでそれなったんだろう。
で、まあ、種族が女30歳。
はいはい。
まあ、この30歳っていうのは、成人なんですよね。リルドラケンは30歳で成人する。
ああ、なるほど。まあ、成人だと。
うん。うん、で、まあ、生まれが剣闘士。
はいはい。
技能がグラップラー、スカウトっていう。
はいはい。
非常に渋い。
渋い。グラップラー、剣闘士ですね。
はいはい、そうですね、格闘家みたいなね、
拳 で、ね、うん、で戦うと、
うん、
渋
で、まあなんか絵を描いててね、特徴とか描いてるんですけど、
うんうん、
いや、まあこれが非常に話題になったと、
うんうん
うん、だからね、まあでもね、その日だから軽く1セッションやったんですけど、
はいはい、
なんかね、なんとかね、このキャラシートに関しては、うん、
はい、
大人の人が一緒についてて、
はい、
教えながら、まあ、計算できないなら一緒に計算してあげればいいんでね。
そうですね。
うん。で、見せながらどれがいいっつって選ばせていけば、
はいはいはい、
すんごく複雑に見えますけど、
はい、
ちゃんと自分で選んでました。なんか、どんな武器がいいみたいな。
はいはい。うん、可愛らしいですね。黒リボンとかちゃんとつけて、ね。
そうそう。アクセサリーとか買えるんですよね。
はいはい、そうですね。
そうそう。リボンとリングピアスをね、やっぱ女の子なんで。は
いはい、そうですね。
これ、1ガメルでいいのとか言いながら。
ああ、
うん、買い物して。そういう楽しさってあるんですよね。
まあ、買い物楽しさありますもんね。
うん。で、今、あれです、よく、うちのラジオにも出てくれる、T 斎藤さんが、
はい、
息子にちょっとやらせてみようかっていうので、食いついてるみたいです。
絵が上手ですもんね。
そうそうそう、うん。だからね、やっぱね、子供って好きなんですよ、こういう。
そうですね。う
ん、自分でキャラ考えたりとか、
はいはい、
で、もう前も話したけど、ごっこ遊びですよね。
うん、
うん。やっぱ好きなんで、やらせてみるとね、ある意味ボードゲームやってる時と全然違う顔を見せるというか。
おー、そうなんだ。
うん。で、まあ、ちょっとやらしい話をすると、割となんか上層教育的にもいいんじゃないかな、みたいな。
まあ、確かに。なんかね。そうですね。
うん。こういうことをするっていうのは結構いいんじゃないかな。まあ、
ちなみに D&D はすごい揉めてるんですよ、うん、教育委員会で。
あ、なんでなんで？
要は、あっちキリスト教じゃないですか。
おう。
で、多神教の世界なんですよ、D&D。
なるほど。
それがダメだと。
なるほどね。
キリスト教の
ああ。
保護者団体が。
まあ、アメリカならではですね。
でも、やっぱり D&D は、作者の人は、うん、いやいや、悪はやっぱり正義の味方にやられますよ、みたいな上層教育があるんで、
うん、
そういうキリスト教の、教えに反するようなことはしてないって言ってるところとかあるんで、やっぱりそういう意味ではいいと思うんですよね。
はい、まあ、お国柄ですよ。
そうですね。
日本は、はい、宗教に対するこだわり、ほぼほぼゼロに近い国なんで、
確かに。
まあ、多分ほぼ問題ないかなと。はいはい、まあまあ、まあ、そんな話も出てくるぐらいのものなんでね。
はい、
まあ、変な話、ツイッターでちょっとつぶやいたんですけど、
はい、
最強のボソダテ。ボドゲで子育て、略してボソダテっていう言葉がありますけど、 最強のボス育てツールは TRPG です、間違いなく。
なるほど、
はい、もうこれは僕結構やったけど、はい、もうこの時点においてほぼ確信しました。
ああそうですか。
あのやっぱりね、楽しんでる姿がもう全然違う。
あ
で多分ですけど、もうちょっと大きくなってくると、
はい、
そのシステム寄りのボードゲームが刺さるようになってくるだと思うんですよ。
そうですね、
うん、だから小さければ小さいほど TRPG をおすすめします。
なるほど。
うん、あのもう本当に騙されたと思ってやってみてください。
なるほど。
お子さんと最高の時間が過ごせます。
ああ素晴らしい。じゃあその次はドラクルージュで、
は
い、
ああそうです。美な世界で、
世界で大人の短美な世界で、
ま、そうですね、はい、お後がよろしいよ、ね、ということでどうですか、これぐらいでよろしいですか。
よろしいと思います今回は、はい、
ということで今回のテーマは、TRPG って何ですか、その3、ソードワールド編でございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
いやー、話したら、まあ一応でもやりますか。
やりましょう。サクッと。
ホットゲームインマイヘッド。こんな声でしたっけ。
はい。締めに。
なんて言ってたっけ。
締めに誰かがホットのゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
俺だ。
はい。
サニバタイダです。
はい、よろしくお願いします。
はい。なんかあれですね、
合ってんのかな今の。
ミスター・スナーのあのセリフ、僕ら全然覚える気ないから、結構黒覚えなんですね。
そうですね。
じゃあまあ、サクッと。
はい、行きましょう。
はい。今回ご紹介するのは、こちらです。
はい。
テレステン!チキンダイスの塔。
おー、これ僕やったことないですよね。
はい、あ、やってない。
はい。
あ、これね、あの、ヤコウさんが苦手なゲームです。
なるほど。
はい。
わかりました。
あー、そうですね、これはインディーズのゲームで、
はい。
国産、日本国産です。ね、作られてるのが、トイドロップさん。
ほうほうほう。
はい。ですね、2015年って書いてますね。
うんうんうん、
あのですね、もう、まず、ざくっとご紹介すると、バランスゲームです。
ああ、苦手だ。
はい。
はい。
ただね、これ、僕、今思うのは、バランスゲームの中でも、
はい。
その、非常に、なんていうか、ゲーマー的になんか、楽しいシステムが入っているバランスゲーム、ただただバランスを取っていくゲームではないよっていうとこがおすすめできた、あ、まあ、したいという、
はいはい
はいはい、じゃあまず概要からですね、まずね箱を開けると15個のサイコロが入ってます。
ほうほう。
でこれ面白いのが、
はい、
大きさが違うんですね。
あ、確かに違いますね。
ちっちゃいやつはですね、これ何ミリ ?8 ミリ。
ちっちゃい。
めっちゃちっちゃいでしょ ?8 ミリ。で、一番大きいのが、16ミリ、
はいはい。
もう2倍ですね。これがね、5段階かな。8ミリ、10ミリ、12ミリ、14ミリ、16ミリってことで、
はい、
あの5段階の大きさで、各3個ずつ、全部で15個ですね。
はいはい、
これを、オラッと振ります。で、振って出たやつが、まあ、いろんな出目がありますよね。
はいはい、
でこれをね、まあ、ざっくり仕分けていくんですよ。
うんうん、
1は1、2は2って感じで、
うん。
で、何をやるかっていうと、これを縦に積んでいくんです。
ほう。
で、この塔を崩したらマイナス点というゲームです。
ほ
う。でですね、はい、じゃあ、プラス点はどうやったらもらえるかっていうと、うん、まずスタートを、振った人の次の人が、
はい、
今この中で1の出目が出てるやつを1つ中央に置くんですよ、テーブル中央に、
はい、
はい、1の出目を置いたらその人に1点が入ります。
なるほど、
はい、じゃあ次ヤコウさんの番で、
はい、
まだ1があるので1を置かないといけない。じゃあ置いてみましょう。
はい、置きましょう。
はい、また1点が入ります。ヤコウさんに今度は
これは僕に1点。
そうです、そうです、はい、でおのおの置いた出目が点になる。
なるほど。
で次僕の番で、
はい、
次もう1がないので2になるんですけど、
はいはいはい、
ここでやらしいのが、
はい、
2の大きさがね、2種類あるんですよね。
そうですね。
ちっちゃい方、大きい方。
はいはいはい。
じゃあ、どっちを置いたって、まあ2点は2点なんですけど、
はいはい。
まあ普通に考えて、大きいやつを下に置いた方がバランスは取れる。
はいはいはい。
で、ここでちっちゃいやつを選んだりとかね。
なるほどなるほど。
この大きさを選ぶっていうところが一つゲーム性なんです。
ああ、はいはい。
で、はい、2を乗せましたで僕に2点が乗る。
はいはい。
まあ、こういうゲームです。
ほう。
で、2をずっと乗せていって、3を乗せていって、ただ、じゃあ、もう無理じゃんってなってきますよね。
はいはい。
もうぶっちゃけね、15個っていうのは、
うんうん、
だいぶお行儀のいい乗せ方をしていかないと、
はいはい、
15個は無理です。
でしょうね。
はい。
うん、
で、もうやばいってなった時に、このゲームでは、
はい、
チキン、 チキンレースっぽく降りることができるんですよ、
はい、あ、なるほど。
で降りるともう今回の勝負から降りるんで、うんうん、例えばじゃあ2人プレイの場合は、はい、残った人がずっと俺のターンになるんですよ。
あ、なるほど。
でもう乗せたやつ全部点数になっていく、
うんうん、
でしかも15個目を乗せたら、
はい、
あの点数関係なくいきなり勝ちです。
あ、なるほどなるほど。
本当は5ラウンドやって合計点なんですけど、うんうん、まあ、そういう意味であの逆転要素もちゃんとあると、
はいはい、
うん、で、まあ、それをどんどんどんどんやっていって、
うん、
まあ、その残ってる最後の一人が、ああもうやめますって崩す前にやめたら、もうその時点で次のラウンドに入ると。
はいはい。
はい。まあ、そういうゲームなんですけど、うん、じゃあ、その、残ってた人が、ガラガラガラー崩しました。
はい。
その時、等になってたやつ、および今置こうとしてたやつ、
はい。
これがもし10個だったとします。
はい。
マイナス10点です。
うげえ。あー、なるほど。
っていうゲームなんですよ。
はいはいはい。
まあ、だからもちろんバランスゲームなんで、
うんうん、
そのバランス取るのが上手な人がまあ有利なのはまあ間違いないんですけど、
はいはい
はいはい、ここでも引くべきだとか、
うんうん、
どの大きさのやつを選択しようとか、
はいはいはい、
その辺でちゃんとゲーム性があるんで、
あ、なるほど、
ただただバランスを取れればいいだけのゲームではないぞと、
うんうんうん、
まあ、そういう意味でね、なんか結構そのゲーマーズバランスゲームというか、
なるほどなるほど、
なんかすごく遊んだ感じ満足度があるんですよね、
はいはいはいはい、
これはね結構よくできてるなと思って、
確かに、
うん、うんうん、あとねやってて面白いのが、
はい、
またじゃあ次のラウンドってなるじゃないですか、
はい、
でこう振るじゃないですか、
はい、
展開が全然違うんですよ。
確かに今度これとこれ、ああ
面白くないですか。
面白いですね。
だからまあいきなりこの1がちっちゃいやつとかだと、はい、もうほんとバランス悪くなるし、
はいはいはい、
まあ、1がでっかかったら結構バランス取れるし、
そうですね、
で、
はい、
出目の偏りが、
はい、
6の出目とかがたくさんあれば、
うんうん、
逆転要素が強くなるんですよ。
ああ、はいはい、はい、
だからそれでのその場の揺らぎみたいなのもあって、うんうん、例えば今もこれ6とか5がめちゃくちゃ出てるじゃないですか。
そうですね。
2がない、
確かに
すごいですね。だからもう1の次がいきなり3で、
はいはい、
もうすぐ4、5、6に入るっていう場なんですけど、
あ、
そういうのを見て、あ、じゃあもう今回はこれはちょっと頑張って降りるべきじゃないって判断したりとか、
はいはいはい
はい、今回はもう1とか2ばっかりだからもうリスクしかないなと思って早く降りるとか、
うんうん、
これは非常によくできてます。
なるほどな。
はい。ということで、あの、チキンダイスのことをこちら、あの、2人から5人用で、
うんうん、
あのね、これ、得点、ボードが一応ね、ついてるんですよ、ちっちゃいのが。
はいはい、
で、あの、色が、まあ、ついてます。あの、コマがね、うん。で、これで得点記録をしていくんですけど、
はい、
あの、これ、変な話ね、得点記録を他のとこでできるなら、
はい、
あの、まあ、6人とか7人でもやれないことないです。
ああ、なるほど。
うん、まあ、そういう意味で、あの、2人でやってもちゃんと面白いし、
うんうんうん、
結構パーティーゲームとしても触れる。
なるほど。
はい。で、時間はまあ、15分以内には、まあ、大体終わりますよ、ということで、これはねやっぱかなり面白いんじゃないかなと思ってます、うんうん、これ確かですけど、あれ同じとこじゃないですか、あのダイス、なんだっけ、エイジオブ、
あ
違ったかな、なんか矢子さんが何ですか、福岡の、
あ、はいはいはい、ね、
あれで買ってこられた、あ全然違うのかな、あ違うな、うん、何かとね一緒なんですよね、まあ結構あの名のあるあのデザイナーの方が、
はいはいはい、
作られてる国産ゲームで、うん、これはね、まあ、ルールも非常に単純明快だし、
うん、
悩ましい要素もあるし、
うん、
あとまあやっぱ盛り上がります、
そうですね、
うん、乗せた時のうほーすげーっていうのもあるし、
はいはいはい、
ガラガラの時の、
はいはい、
ギャーっていうのもあるんで、うん、まあいろんな場面で役に立つんじゃないかなと、
そうですね、
はい、
うん、
ということで、今回のホットゲームはチキンダイスの塔でございました。ありがとうございます。は
い、ありがとうございます。
なんて言うんでしたっけ。それではそろそろ終わっていきましょうかね。でしたっけ。
そうですね。はい。よろしいですかって感じですかね。
あ、それそれ。
はいはい。
聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
でしたかね。はい。ありがとうございました。喋っていたのは、
ヤコウと
サニバタイラです。ありがとうございました。